屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋、お、第150回ですね。150回。まあ、今回ね、まあ、りょうやルチーは、またいないんですけど、まあ、150回、なんか、まあ、ちょっとキリのいいね、ちょっと回なんですけど、まあ、今回は、またゲストの方をね、出ていただくだけでゲストの方来ていただいてるんですけど、まあ、今回は、まあ、屋根裏部屋でも珍しい、女性の方がね、ゲストなんで。まあ、150回に来ていただくんで、まあ、スペシャルゲストとね、言わさせてもらってもいいとは思うんですけど、まあ、こんな風に言うと、非常に多分出にくいと思うんですけど、まあ、早速、呼ばさせていただきます。ゲストの方、この方です。どうぞ。
南條ことみです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。南條ことみさんです。スペシャルゲストです。
スペシャル感あんまりない気がしますけど。
あ、そうですか。いや、まあ、多分屋根裏部屋自体、女性のゲストの方自体が珍しいんで。まあ、それが、まあ、それで、まあ、スペシャルですよ。いや、てか、僕の中ではやっぱし、すごいゲストの方ですよ。南條ことみさんなんですけど。
ありがとうございます。
まあ、屋根裏部屋で、まあ、毎回聞いてくれてる方は、この南條さんっていうお名前聞き覚えがあるかと思うんですけど、
もしかしたらあるかもしれない。
まあだからまあもしね知らない方もいるかもしれないので、まあご紹介したいんですけど、
はい。
まあ屋根裏部屋といえば、まあ最近はねもうすごいプッシュしてる監督が、まあ白石監督っていう方が、
はい。
いてありますけども、はい、でそれのね名古屋のね。シネマスコーレさん。そちらの方で、今年の、何月でしたっけね、あれ。
何月でしたっけ2月
。2月ぐらいでしたよね。
はい。
ボクソールライドショーっていうね、4DX 専用の映画が、作品があったんですけど、まあそれをなんと、いわゆるシネマスコーレさんっていうのは、4DX 対応の映画館ではない、まあミニシアターというか単館の映画館。
はい。
なんですけど、そこでボクソールライトショーをするというふうにね、まあ、白石監督ゲストの時に発表していただいて、
はい。
どうするのかなと思ったら、まあ、シネマスコーレさんと白石監督で編み出した超次元飛び出しシステムっていうシステムがね、
はい。
あると。
はい。
いや、あるって言われても普通の映画館なんでどうするんだなと思ったら、人力でって言って。なんか、すごいなと思って、いや、もうそのまま人力で、ね、ボクソールライドショー、僕は4DX 事前にね、今年の頭に見ましたけど、
はい。
人力でってどんなんかなと思って、僕も初めてね、僕大阪に住んでるんですけど、名古屋のシネマスコーレさんに行かさせていただいたんですけど、
はい。
まあ、そこでボクソールライドショーの超次元飛び出しっていうのは、どんなかっていうのはもうその僕が喋った回を聞いて いただいたら、ま、細かく喋ってるんですけど、
はい。
まあ、そこで、まあ、なんていうんですかね、まあ、白石監督が、まあ、そのボクソールライドショーで、田代ディレクターって役で、カメラマンのね、役で、出てくるんですけども、うん、で、大迫茂雄さんですよね、怖すぎのシリーズのクドディ役で、有名な大迫茂雄さんと、AD 市川さん役で、ね、はい、お馴染みのある、うちの番組でもお馴染みのある、久保山さんが出られてたんですけど、
はい、
第3の人がね、あと第 3? 第 4?
あ、第4です。
第4ですよね。
はい。
謎の人、僕からしたら初のね。
はい。
要はなんかこう、映画が始まって、まあ、その超次元飛び出しではもう、白石監督というか、まあ、その田代カメラマンが出てきたりとか。
はい。
もうその、万人が出てきたね。その映画の中で万人とか出てくるんですけど、それから大迫さんが演じられてるんですけど、出てきたら本当の大迫さんが出てきて、こっちに向かって 石は投げてこないんですけど、なんか、その石のような加工したなんか柔らかいボールをね。
発泡スチロールの。
発泡スチロールですかね。
周りみたいな。はい、丸い発
泡。僕、後ろ方やったら全然届かなかったんですけど、もうボンボン投げて、こっちに投げてくるっていうね。もうまさに超次元飛び出しシステムだったんですけど。
はい。
まあ、とか、それかね、その、まあ、作品が始まったら、もう知らない女の人がね、こう、さまよってこう、歩いてくるんですよね、その通路が。
はい。
遅れてきた人かなって一瞬思ったけど、まさかもう満員のね、予約っていうか満員の席で、おかしいなって思って、
うん、
でも小柄な方なんで、僕は完全に、その時は久保山さん出てなかったんで、久保山さんかなと思ってたら、
うん、
そのコートの人がまあ、なんていうんですかね、スクリーンの前も横切るみたいな感じでね。
そうですね、うろうろうろうろ。
うろうろするんですよ。うろうろしてて、ほんでまあその作品はずっと始まるんですけど、僕からしたら気が散るわけですよ。小山さん何してんかなって思って。で、久保山さんのね、演じる役の、まあ、詳しくは言えないですけど、その、僕とライドショーでも出てくるんですけど、そこで、久保山さん本当に普通にスクリーンで出てきたんですよね。別に。
はい。
あ、ってことは、この、うろっちょろっていうか、歩いてるコートの人は誰やねん。第4の人ですよ。で、その女の人が、途中でね、壁ゴンゴンゴンゴンなんかこう、殴るというか、
はい、
しだしたりして、もう完全にね、頭の、ちょっと、
ちょっと、
してる人。
うん。
ね、
違っちゃってる人。
違ってる。ちょっと、気が違ってるって言うとね、あの、いい感じですよね、それで。本気して言うとね。ちょっとそれで、ね、気が違ってる人が、ほんと最後の最後、その作品が終わり際に、白石監督演じるタキシードカメラマンのとこに、
はい。
ふらふらって寄ってきて、マスクしてて、その女の人が。
はい。
マスクをブワーって取ると、口が思いっきり裂けてるって。
はい。
で、白石監督、カメラマンがギャーって言って終わるっていうね。
ですね。監督をバーっと追いかけて。
追いかけていって、みたいな感じだったんですか、
はい、追いかけて、いなくなって、はい、監督がギャーって叫んで終わりみたいな。
朝最後叫んで。
はい。
いや、だから、それかね、まあまあまあ、その女性が、南條琴美さんって、
はい。
なったんですよね。
そうなんです。
なんで、まあまあ、だから、僕はそこで初めて、あれ別の女の人だと思って。
はい。
で、その、僕とライドショーの、まあ、あとトークがあって、
はい。
終わった後に最後に、シナムスコーレさんが皆さんにサインもらいたい方も並んでください、みたいな感じで。
はい。
千秋監督、大迫さん、久保山さんと、南條さんがこう並んでて、で、僕はもう、普通に、もらおうと思って、サインもらおうと思って、で、まあ僕はずっと、まあ、順番待ってたんですけど、なんかこう、サインしてもらう順番が最初が南條さんだったんですよ。
はい。
これがね、まあ、白石監督が一番前と、大迫さんと久保山さん前だったら、あ、ペカさんみたいな感じで言えるんですけど、
はい、
初めての人が一番前だと思って。
はい。
で、なんかね、僕の前の人とかは、南條さん、なんか、知り合いというかね。どこどこでって言って、あーとか言ってるんですよね。
はい、
なんでみんな知ってるんだろう。名古屋でこれ有名な方なのかって思いながらね。
はい。
で、僕完全初めてなんで、初めてなんですけど、みたいな。で、ただまあ、名前を書いてくれるってことだね。そのサインを。僕の方の。で、何点お名前って言われたんで、ペガですって言うと、南條さんが、はい、あーって、ラジオも、聞いたことがあります、みたいなこと言ってくれたって。
はい。
うわ、聞いてくれてるんだって思って。
はい。
まあ、そこからね、まあ、ツイッターとかで、やりとりさせてもらって、まあ、今という感じではなるんですけど。
はい。
これ、名古屋で。
はい。
まあ、南條さん自体、まあ、リスナーさんの方は一体、こう、まあ、僕の最初と一緒ですよ。その、何者っていうか、名古屋でなぜその他の人とか、
はい。
に知られてるのかっていうところが、やっぱりちょっと聞きたいっていうか、あるんです
か、ね、はい。そうですね。どこからお話しすればいいのかちょっと迷ってしまうけど。
どこからっていうのはいろいろ、まあ、活動されてるってことですか、いろんな。
最初に即俺のあたりの方々が私を把握したのは、
はい。
監督がスコーレでやってたホラー映画部っていう企画で、
はいはいはい、
確か、 ロイヤル劇場で、
ロイヤル劇場。
八墓村を見て、スコーレでその八墓村に関するトークショーをスコーレの副支配人の坪井さんと、
はい。
白石浩二監督がするっていう時で、はいうん、そのホラー映画部のトークの中に、私が出てきたんですね。
はい、お、そうなんですか。
はい。で、それが、監督が、岐阜県でやっている恐怖の細道っていうお化け屋敷に、
お化け屋敷？
はい。来てくれて、
はい。
で、その時に、私はそこで去年、口裂け女をやってたんですけど。
お化け屋敷で口裂け女をやってたんですね。
はい。で、その、監督が遊びに来られて、
はい。
帰りに、確か、帰りじゃなかったかもしれないですけど、うんうんうん、近くにロイヤル劇場っていう映画館があって、
はい。
で、そこで、八墓村を上映するっていうふうに知って、うん
はい。
で、そのホラー映画部の企画が、八墓村がテーマになったっていう。
うん、うん。
はい。そういう内容をトークで話されてて、
はい。
その時が多分最初にスコーレのお客さん方が、私を把握した時、うん。
あ、そこに、そしたらその、ステージに、口先女として、はい、現れたみたいなんですか？
ステージには全然出てなくて、はい、お客さんとして普通に見に行ってて。
あ、なるほど。
はい。で、はい。ちょっと名前が出てきて、
うん。
で、口裂け女をやってるのを知っている方もその中にいたので、
ああ、はあ、はあ、はあ。
あの子みたいな感じで。
あ、なるほど。
だったような気がしますね。
いや、まあ、だからもう、要は元は、
はい。
その、たどれば、
はい、
その岐阜県の、お化け屋敷で、口裂け女をやってる方ってことですよね。
そうです。はい。
そうなんですよ。だからそれがね、僕もだから、まあ、白石監督ファンとしては、気になるじゃないですか、その、ボックスライドショーを見て、サインもいただいて、
はい、
サインがね、また、なんていうんですかね、南條さん、控えめな方なんで、ことしか書いてくれてないですよ。南條琴美のことしか書いてくれてなくて。
宇野さんリスペクトでああしてみました。
あ、宇野さんそういう書き方されるんですか？
宇野さん確か翔っていう字だけ。
あ、宇野翔平の翔だけなんですか、
はい、
そこまで僕、宇野さんにもサインいただいてないというかお会いしたことないんで、
はい、
それをリスペクト感がわかんなかったんで。だからもう正直ね、もう久保山さん出られてたとか一緒にね。
はい。
琴さんって誰ですかみたいな感じで、ほんで教えてもらって、
はい。
まあ、ボックスライズショーの時に多分僕写真をツイッターで上げたのかな。だから上げたら、
はい。
リスナーの方とか、まあ、フォローしてくれてる方の誰かが、
はい。
なんかお化け屋敷の誰だろうみたいなね。口裂け女の誰だろうみたいな言い方をしてて、
はい。
え？なんか、誰ってどういうことかなと思って、
はい。
なんかその、フォロワーさん同士の会話を見てたらね、どうもお化け屋敷の、なんかこう、岐阜のね、お化け屋敷のとこで口裂け女やってた方っていうのが分かって、
はい。
YouTube が貼り付けられてたんでね、そこに。
はい。
クリックしてみたら、なんかもう不思議なね。
はい。
勝手に僕の中ではお化け屋敷で口裂け女って言ったら、
うん。
まあ、一人ね。出てきて、なんかこう、バーって驚かすのかなと思ったら、
はい。
なんかこう、YouTube 見たら、男の人が、ブルース、ギターを奏でてて、しかも、僕が見たやつは、
はい。
口裂け女の人もギター弾いてたんですよね。
はい。
口裂けの、この人やったかなと思って顔を見てたら、
はい。
どんどん、その人はギター弾いてたんですけど、奥から、口裂け女の人が一人、あ、二人、三人、四人、みたいな感じで、どんどん出てくるんですよ。あ、それで、どの人だって言ってんだなって思って。
はい。
で、僕はなんか、あ、この中にいるのかって見て、あ、見つけて、あ、この人ですよっていうような感じで、多分この人だ、あ、確信はなかったんで、多分このなんか、黒いコート着てる人だと思います、みたいな感じで、多分そのリスナーの方には、
はい。
やりとりしたのは覚えてるんですけど、
はい。
何人もいるんですね。あの、お化け屋敷には口先
何人もいます。はい。いっぱいいます。
マジっすか。
今年また4人加わります。
増えたの？
ちょうど先週、
ね。
はい。オーディションで。
オーディション？
はい。公開オーディションっていうのをやって、はい。あの、口先女決まるんですけど。
はいはいはい。
先週また4人、それで公開オーディションで増えました。
マジですか？増えたっていうことは、今年もあるってことですね、はい、お化け屋敷。
そうですね、はい。7月の23日から。
23日。
もう、はい、始まります。
アップしたら多分キンキンか。
はい。
ぐらいだと思いますね、はい、もう。
9月25日までたっぷりやってるので。
あ、やってるんですね。
はい、ぜひ来てください。
いや、まあ、いや、まあ、リスナーの方はね、来てくださいって感じなんですけど、まあ僕はね、
はい、
あの、ちょっとこ怖いんで。人が脅かすんでしょ？その、口先女として
出るわけ。そうですね。はい。口先女しか出ない口、あの、お化け屋敷ですね、主に。
めっちゃすごいじゃないですか、ね。
たまに違うものもたまに出ますけど。
それもまた気になりますけど。基本口先女のお化け屋敷、
ね。そうですね。去年とかたまにちっちゃい子供とか出てましたけど。あの、狐の面をつけた。
いや、でもそれも突然闇からできたら絶対怖いですよ。闇っていうかそのなんかお化け屋敷で。
だいぶ怖がってましたね、皆さん。
で、それ。それはちょっと怖いなと思って。いや、まあ、そのね、口先女のお化け屋敷の話は、またね、
はい、
ちょっと、
はい、
もうちょっと後に、じっくりちょっと、はい、もうすごい興味があるんで聞かせていただきたいんですけど、
はい。
まあ、だからこう、シネマスコーレさんで、その僕とライドショーをやってたじゃないですか、その、
はい。
あの、南朝さんは、
はい。
シネマスコーレさんも結構行かれてるわけですよね。その、
そうですね。はい。
お客さんとして。
はい。
まあ僕はだから、言ったらその、僕ソロライドショーの時と、この前、一人で夜行かさせていただいた。
あ、キネマ純情。
そうです、キネマ純情、はい。面白かったんですけど、
はい。
行かさせていただいたんですけど、それだけなんで、ね、でも言ったら、まあシネマスコーレさん初心者ですよ。
はい。
初心者なんで。ただまあ、あの、ゲストでもね、福祉アニーの坪井さん出ていただいたりして、
はい。
すごい、あの、シネマスコーレさんにはすごい興味があるというか、応援したいなっていう気持ちがあるんですけど、
はい。
なんか、なんていうんですかね、こう、魅力というか、
はい。
なんかね、ちょっとだから、僕はその、直接行った時2回は、
はい。
あまり分からなかったというか、まあ、一回目のその僕のライドショーはもう特別な回だったんで、完全になんか、シャッターが閉まってたりとか、普段と違かったと思うんですけど。
そうですね。
で、二回目行ってた時は、要はなんか、向かいにね、
はい。
道挟んで向かいにスコーレカフェっていうのがあるじゃないですか。
はい。あります。
で、そこで、僕はなんかその、パンフレット売ってたりとか、いろんな、こういうのはちょっと見たんですけど。
はい。
前ね、なんか、それこそなんか、つい先に言うと、
はい、
貞子バーサス、かやこのイベントを、白石監督がね、
はい、
来られた時は、なんか、貞子の髪の毛とかね、なんか、
なんか、イカスミの、
あれイカスミなんですよ、やばい。
はい。
と思うけど、なんか、かやこの中なかったですね、かやこの方がなんか。
かやこの、あの、なんか血でしたね。
血。なんか、ああいう、ああいうの、すごい面白いですよね、なんかこう。
そうですね、
イベントごとや
はい。いつも凝った何かが。
僕、だから一番気になるのはね、なんかこう、まあ、一応ツイッターとかで、シネマスコールさん行かれるお客さんの、
はい。
情報がね、はい、こう入ってきたりするんですけど、まあ、僕離れた大阪から見たら、なんか、僕見た時はなんか、人肉饅頭？
ああ、はい、ありました。
名前がすごいんですけど、人肉饅頭って。あれは、
はい、
あれは何なんですか？
あれは、なんか人肉映画祭みたいな。
その時点がすごいですけど、人肉映画祭ってどんなんやねんって感じですけど。
あれは確か8000飯店の人肉饅頭という映画があるんですけど、は
い。あ、そういうのがあるんですね。
はい。それともう一つアンソニーウォンっていう方がその、出てるやつなんですけど、
うん、
もう一つ、確か一緒に上映で、
うん、
その二つで人肉映画祭みたいな感じの名前で、やってた時に、
はいはいはい、
スコーレカフェで 売ってたのが人肉饅頭。うん、真っ赤な。なんか血が滴ったようなおまん
じゅう。ような。もちろん血ではないわけですよね、それは。
血ではない。血ではないけど、血かもしれないですね。
まあそこはまあ。
惜しかったです。
惜しかったんですか？
はい。
マジですか？
ちゃんと惜しかったです。
いや、なんかそういうのがね、なんか遊び心というか、なんかすごい、なんか楽しそうだなーって思って、僕からじゃなんか、いけないんでね。
楽しいところです。
ですよね、なんか。
はい。
全力な感じがすごい。
はい。
なんか、
はい。
舞台挨拶とかも、だから白石監督、ね、僕実際その、チェックしてるんで、よくシネマスコールさんされてますけど、
はい。
なんか他の、いろんな監督とか、結構、来られて、はい、やっぱりなんかお客さんと、
はい。
近そうだなってイメージが、こう、ある
んですけど。そうですね、お客さんと交流するようなイベント多いと思いますね。うんうん、舞台挨拶でも、あの、うん、じゃんけん大会とか。
あ。
はい。じゃんけん大会で、あの、使っていた脚本を、あの、うん、最後勝った人にあげますとか。
ああ、脚本すごい、
ね。はい。私、それ、あの、いただいたんですよ。勝って。はい。
マジですか？
東京残酷警察っていう。
まだ名前がすごいな。名前が。
はい。
残酷警察。
はい。
すごい。
結構前なんですけど。
はいはいはい。
はい、これで立ち見が出るぐらい人気だった舞台挨拶で。
それじゃんけん一人ですかそれは。
あ、私は一人で見に行きました。
あ、いやいや、
はい。
脚本がもらえたの。
脚本は、確か二人だった。
あ、でもすごいですね。立ち見が出るぐらいの人数で。
そうですね、満員状態で。
じゃんけんかなり強いです、これ。
そう、普段弱かったんですけど、なんか勝ちましたね。
うん、
はい。西村義弘監督の。
あ、そうなんですね。
はい。
へぇ。
あの、特殊メイクとか。
あ、はいはいはい。西村造形。
はいはいはい。
あ、はいはいはいはい。
あの方の映画ですね。
え、あ、そうなん
だ。はい。
じゃあ、脚本とかすごいですね。
そう。立ち見だったんですけど。
うん。
血がブシャーって出るシーンで。
はい。
あの、前の方が倒れてきて失神して。
いや
まあ。まあ、スコールのイベントにあんまり通ってない頃だったので、
うん。
あの、ものすごい衝撃を受けましたね。映画館で立ち見っていうのも多分それが初めてだったので。
確かに、もう、今って、基本はなんか、シネコンとかでも入れ替え制だったり、するじゃないですか。
はい。
で、まあ、スコールさんも入れ替え制だと思うんですけど。
はい。
多分50席ぐらいでしょう、シネマスコールさんって。
確か50席だったと思います。
で、その、イベントの時は臨時で椅子を出したりとか、
はい、
立ち見入れるってことですもんね。その、立ち見って。
普段人気な時は立ち見、基本的に入れるんですけど、
うんうん、
あの、ボクソールライトショーの扉システムは、ちょっとシステム上、立ち見はちょっと入れれなかったので。
通路が大事ですからね。
そうです
通路ダッシュしますからね、皆さん。
そうなので、補助席も出せなくて。
はいはい。
ちょうど50ずつっていう。
ていうか、でも、失神するってすごいですね。まあ、確かにあの、僕あの、あれは片腕マシンガールは違うんでしたっけ？
あ、どうだったかな。片腕マシンガールは確か特殊造形は、あの、西村さんだったと思うんですけど、
樋
口のボル監督じゃないですかね。
そうそうそう。
はい。
なんか、血がプシャーっていうのがね。
はい。
僕もあんまりダメなんで、もうその、その東京残酷警察ってなんか名前だけで言うと僕も失神する側。
あ、でも面白いです。
あ、マジか。
はい。
へ
え。面白いですというか、もう、かなり前であんまり覚えてないですけど。うん、
ああ、まあまあまあ。面白かった印象は覚えてると、
ね。はい、そうです。
いや、でも、立ち見とかそういうのってやっぱり覚えますよね。僕も。
はい。
あの、 まあ、ちょっと南條さんの世代ではね、僕よりだいぶ若いんで、ないとは思うんで、ちょっとわかんないかもしれないですけど。
はい。
アニメでは、漫画やアニメで有名なね、北斗の拳っていう。
ああ。
の、実写版をね。
実写版があるんですね。
実写版、ハリウッド版があるんですよ。
ああ、なんか聞いたことあります。
それを、やってんのが当時ね、なんか、まあ、その大阪では一貫で、その単館系のとこだったんですよ。
はい。
シネコンとかだ、当時あったかどうかは思ってないですけど、でも大きな当時は劇場でやってなくて。
はい。
で、まあ、僕、漫画の北斗の拳が大好きなんですよね。
はい。
で、やっぱり、もう実、ハリウッドでやるからには見に行かなあかんと思って、ただまあ、はい、調べた映画館一個しかなくて、初日に行ったら、うん、僕、その時代でもその立ち見とかなかったんですけど、行ったら立ち見だったんですよ。
へぇー、うん。やっぱり人気な原作のものは。
で、多分、初日とかそんなんだったんかもしんないですよね。でそこにもう、狭い劇場に一気にみんなが行くじゃないですか。
はい。
もう立ち見で、もう本当に、本当にあんま面白くなくて。悲しかった記憶がありますね。
なんかの、あんまり良くないみたいな話は聞いたことが。
そうなんですよ。もう屋根裏部屋でも何回か言ったかもしれないですけど、
はい。
なぜか、こう、ユリアっていうね、
はい。
ケンシロウとユリアっていうのがいるんですけど、ユリアっていうのが恋人役なんですけど、まあなんか日本人か外人なんかはっきりわからないですけど、多分ケンシロウって名前なんで日本人だと思うんですよね、漫画の設定は。
はい。
それが外国の方がやられてて、
はい。
そのユリアの方だけが、なぜか鷲尾伊佐子さんっていう日本の女優の方だったんですよ。
へぇー。
で、ユリアっていう発音ができなくて、どう聞いてもジュリアって言ってるんですよ。だからもう、で、なんか、こう、カンフー的なアクションなんですけど、ケンシロウって。
はい。
なんかもう普通に、アメリカ人って外国人のなんかボクシングみたいな感じだったんで、
うん、
まあ、すごいがっかりしながら、しかもなんでこんなん立ち見やねんって思いながら帰ってきましたけど、いろんな映画見てる、映画館行ってる中でもやっぱり忘れられないですよ。それはなんか映画が面白かったわけでもないんですけど、やっぱり立ち見っていうのはなかなか、
なかなかないですよね。
まあ、うん、ですよね。
この前、そのシオン監督の、
はい。
あの、ひそひそ星を、名古屋のシネマテイクっていう映画館で、立ち見で見てきました。
すごいですね。
はい。
また立ち見、この間って最近ですよね。
結構最近です。
シネマテイクさんっていうのはシネマスコーレさんと、まあ、いわゆるライバルというか、
そうですね。名古屋の単館投資の。
ですよね。
はい。
一つ、確かシネマスコーレさんの一つ先輩っていう。
そうです。
確か言われてたと思うんです
けど。そうだったと思います。
あの、そしたら、規模的にも同じぐらいの大きさの映画館ですか？
そうですね。同じぐらいだと思います。
ああ。やっぱり、立ち見ってすごいですね、でもそう。ね、映画館。
そうですね。その時は、そのシオン監督が、来る時だったので、
あ、なるほど。
はい。
やっぱりね、結局、そういう、まあ、努力じゃないんですけど、
うん、
映画館のもそうやってやって、お客様やっぱり、そういう監督が来られるとかね、やっぱ出演者の方が来られるといったら行きたくなりますし。
うん、そうですね。あと、主演の神楽坂めぐみさんも一緒にゲストでした。
神楽坂めぐみさん。
神楽坂めぐみさん、そのシオン監督の奥様です。
あ、そうですか、僕って。
はい。
僕ね、映画力が全くないんです。
はい。
多分、これ多分リスナーの方で、聞いてる方で、おーってなってる方いると思うんですけど、多分、ペガ何なんその反応は。
結構そのシオン監督の作品に出られてて、
あ、そうなんですね。
はい、ひそひそ星では主演を務めて。
奥さんが主演なんですか？すごい。
はい。
すごいですね。いいですね。なんかそういう、名古屋にそういう二巻っていうか、そういう映画館があるっていう。
そうですね。
もしかして自分が選ばれた何者かとでも思っているのか？もしそうであるならばそれは思い違いだ。 お前たちの言葉で言うなら、それは、そう、たまたまだ。
これが僕の意志だっていうのか、これが僕の望んだことだっていうのか、この世界がそういうのなら僕は戦う。
となると誰かが僕を待
つ。そんなこと望んでいいのかしら。
可能性など都合の良い解釈しかない。
私にはもう何もない。でもこの世界にはあなたがいる。
全部なくしてみて初めて分かったんだ。
お前たちの終わりというのは、お前たちの勝手な解釈だ。私からすればこれは始まりだ。
僕は僕を信じるよ。
ボーカリスト高山、ブレイブストーリー。
iTunes ストア、 Amazon MP3 で発売中。
それでね、
はい、
まあ、そのシネマスコーレさんで、まあまあ、なんていうんですかね、この前ね、ゲストに出ていただいた副支配人が坪井さんじゃないですか。
はい。
で、ボクソライズショーの時も、実は支配人の方も出られてたっていうか、
はい。
飛び出してたんですよね、なんか。
飛び出しましたね。
こう謎のかぶり。
自由に飛び出しましたね。
あれは、僕のイメージでは、
はい。
散髪行った時に、被せられられるようなものというか、はい、カッパというかよくわからないですけど、白い、なんかこう、被り物というか、なんかこう。
確かレインコートじゃなかったかなと思う。
あ、そうなんですか。
けど、確かな記憶ではない。
あ、そうですね。まあそれ、要は、木又さんっていう方がね。
はい。
まあ結構年齢もそこそこの立場のある方ですけど、ノリノリでね。
ノリノリで。
かっこいいなって僕は思ったんですけど。いや、でね、まぁ、ちょっとね、なんかこう、映画の話をね、僕ちょっと、一個作品見て、まぁ、このゲストの、南條さんゲストの回に、自分が見た、また映画の話するのもちょっと、引けるとこはあるんですけど、
はい。
なんかこの関係上、このタイミングで話すのがベストかなっていうね。
はい。
まぁ、だから、まぁ、南條さん、白石監督のね、作品、まぁ、僕と一緒でって言ったら僕より全然先輩ですけど、まぁ、ファンだと思うんですけど、で、アダっていう作品をね。
あ、はい。
面白いですよっていうのを言っていただいてて。
はい、そう。
で、僕実際ここ本当に2日前ぐらいに見たんですけど。
おぉ。
むちゃくちゃ面白くて。
面白いです。
これね、りょうさんっていうね、普段僕の屋根裏部屋のレギュラーの相手してる人と同じセリフをね、僕南條さんに言ってしまいたいんですけど。
はい。
言っていいですかね。
はい。
ね。なんでもっと早く教えてくれなかったんですか。なるような映画ですよ。
これは、もう、今、見てない方いらっしゃったら、ぜひ、すぐ見てほしい。
見ていただきたいですよね。
はい。
いや、だね、正直ね、僕ね、南條さんはね。
はい。
まあ、おすすめされてて、まあ、他の方のツイッター上でもね、たまに、こう、僕のタイムラインの中では、その、見聞きはしてたんですよ。アダっていう作品があって。はい、で、大変面白いっていうような感じのことを、
はい。
ツイッターのタイムラインでは、まあ、主に白石監督のリツイートですけど、目にしてたんですけど、
はい。
パッケージがね、
なん
か可愛い女の子が、顔にちょっと血を浴びてみたいな感じで、
はい。
みたいな、いっぱい女の子が出てるみたいな、こう、感じのパッケージを見たわけですよ。
そうですね。
僕はね、どっちかってアイドルとかあんまりそういう可愛い女の子に興味がない おっさんなんで。
はい。
はい、なんか、ね、触手が動かないというか、こう、 でもまあ白石監督の作品なんで、まあいずれは見ようかなって思いながらも、はい、ちょっと後回ししてたところがあったんですよね。
はい。
ただまあ、南條さんもおっしゃるし、もう見てみようかなと思ったら、もう、なんていうんですかね。これ、一部二部って分かれてるんですよね、これ。
はい。
南條さんはこれは、劇場で見られたんですか？
DVD で。
DVD で見られたんですね。はい。まあ僕はなんかその DVD 探せなくて、なんかこう、レンタルの、
はい。
ブラウザーでなんかこう、借りて見るようなやつだったんですけど、
はい。
戦慄編と絶望編って分かれてるわけなんですけど、
はい。
まあ、いろいろこうびっくりするとこあったんですけど、
はい。
まずね、ちょっとライトなところから言わさせてもらうと、
はい。
いきなりこう、まあ、こう、なんかこう、塾なんですよね。専攻塾っていう。
はい。進学塾。はい。はい。
進学塾で、でそこ講師やってる方が、大迫さん出てるじゃないですか。はい。って。くどり役でね、おなじみの大迫さんが出てるわけですよ。
はい。
ほんでなんかわーって喋ってるんですけど、ものすごい速いスピードで、なんかまあ喋ってるんですよね、なんか。
はい。
で、その大迫さんの役名が、
はい。
つぼいあつし。
そう、スコーレの副支配人。
で、シネマスコーレ副支配人で、屋根裏部屋ゲストに出てもらった、つぼいあつしさんの全く漢字も一緒。
漢字も全部一緒です。
全部一緒でしょ？
はい。
だから大迫さんがつぼいさんって、もう僕の中でその時点でも頭こっちゃなんですよ。大迫さんなのにつぼいさんって呼ばれてて、はいとか言って普通に返事してるんですよ。頭当たり前ですけど。
はい。
なんだこれはと思って。で、その後、PR ビデオに出てきたら、いわゆるその、塾長がね、出てくるんですけど、まあ、塾長の俳優さんの名前、僕、俳優さんはご存知なかったんですけど、
はい。
ただなんかこう、名前がね、私が塾長の、木俣淳二です。え、木俣淳二？木俣淳二？
スコーレ支配人ですね。
そうですよ。
はい。
ジレマスコーレ支配人と同じ名前やんかって、こっちも漢字も全く一緒やんか、みたいなね。
はい。
どういうことって、なんかこう、もうその時点でなんかもう、つかみはオッケーすぎじゃないですか、僕の中では。なんでこうなったんかっていうのは全然わかんないですけど。
シネマスコーレを知ってる人しか多分気づかない
ですけど。そう、そうですよ。シネマスコーレの人たちはもう、はい、もうそこで爆笑してしまうっていうか、おわーってなる、
はい、
なりますけど、他の人はまあ、あ、つぼいっていう役だなとか、
はい、
決まったって役だなってなるだけで、すごいなって思いながら、これしたら。びっくりしたんですけど、いやいや、まあ、ここはちょっとね、ライトな部分なんですけど、
はい。
なんていうんですかね、その話としては、ヘビーというか、
かなりヘビーですね。うん、
ですよね。はい、まあまあ、ちょっとね、まあ、今からまあ、内容に触れるというか、多少、まあもちろん、結末も言いませんし、大事なところは全く言わないんですけど、
はい、
話するんで、もし見てない方があったら、もう、ここでストップしてもらうか、まあ、ね、ちょっと早送りしていただいて、
はい、
お化け屋敷の話をね、知るところら辺までだけ、チュッチュッチュッって早送りしていただいて、そこからちょっと聞いていただきたいなって思うんですけど、
はい。
まあね、この内容の方がですね、その塾のところに、その塾がね、なんかすごい、なんていうんですかね、独特というか、
うん、
おそらく、高学歴で、のすごい頭のいい子だけが行くところで、
はい、
で、なんかこう、ブリンカー法っていうね。
はい。
僕初めて聞きましたけど。
はい、私も初めて聞きました。
聞いたんだけど。なんかそのね、なんかこう、板のようなのにスマホみたいなのをつけて、そこになんか妙なこう、模様が出て、それを見てから多分勉強するっていうね。
はい。
なんかこう、すると、すごい回転率が速くなって、早い質問と早い答えが出せるみたいな感じで。で、その、坪井さんじゃないや、大迫さん。え、大迫さんで、大迫さんの坪井さんっていうのは、もうごちゃごちゃになりますけど。もうその、坪井さんがですね、その、
はい、
役名で言わせてもらうと、坪井さんが、こう、ややこしいな、やっぱ大迫さんっていう、大迫さんが、生徒に、こう、すごいまくし去ってるんですよね、質問。
うん。
まあ、それがね、まあ、なんか僕、物理とか全くわかんないんで、ただちょっとね、まあ、これだけ言っても、リーザーの方がわからないと思ったんで、
はい。
一個の質問だけ僕、じっくり聞いてみたんですよ。
はい。
じっくり聞いてみて、ちょっと一回言ってみようかなと思うんですけど。そのセリフがやばいとか、むちゃくちゃ早口で、僕の今から言う速さの 1.5 倍のスピードに聞いてほしいんですけど。
はい。
まあ、質問するんですよね、先生が。真空中において Q-Q の電荷が蓄えられた極板面積です。極板価格 D の平行平板コンデンサーがある。真空の誘導率をイプシロン0として次の問いに答えよ。1、極板と電導体 M の間の電波の通信を求めよ。2、電気容量はいくらになるのか。これをね、むちゃくちゃ早く。
はい。
すごいスピードで言うっていう。
はい。
で、それをすごいスピードで、はいって言ってみんなバーって答えるっていう。僕からしたら何ですかって感じなの。これ単純になんかこう、このセリフを覚えるのもすごいなってちょっと思ったんですけど、とりあえずもう、ものすごい頭がいい、すごいんですよね。なんかこう、なんか変な、すごい学校だなっていう印象があるんですけど、そこにまあ、ある授業中に、ちょうどだからその学校の PR ビデオをね、
はい。
撮りに来てる人がいてて、だからその最初の、戦慄編っていうのは、いわゆる、フェイクドキュメンタリーに近いというか、フェイクドキュメンタリーって言っていいのかな？ちょっとそれね、白石監督が聞かれてたら違うって、ちゃんと本を読めって怒られそうな感じがするんですけど、フェイクドキュメンタリーの教科書に書いてあるって。まあだからそういう、いわゆるなんかちょっと、ビデオカメラで撮ってるんですよね。その要は PR を、ビデオを撮る取材班が撮ってて、結構それでずっと行く感じにはあるんですけど、
はい。
その、授業中に、女性二人が入ってくるんですよね。外から、はい。で、入ってきて、いきなり、その講師、その時は女性の講師が授業してたんですけど、はい、講師、まあ入ってきたら講師の方が、あなたたち何なのっていう感じになるじゃないですか。
はい、
それをいきなりハンマーで頭を殴りまくるっていう。
はい。
多分もうみんな効率は、ですよね、あの教室は。
はい。
だからなんか、名前をね、女の子の三人の名前言ってて、その三人は後ろに下がれて、他のやつは出ていけみたいな感じで、で、その三人だけにさせておいて、まあ、取材のやつに気づくんですけど、そのカメラなんだっていう感じになるんですけど、その、いわゆる犯人というか、その人たちは面白いものがあると、もう見れるから、お前らそのまま撮っとけみたいな感じで、
はい。
で、三人に、とりあえず、三人同士で殺し合いをしろみたいな、すごい要求して、はい、そういう感じのね、バイオレンスな感じなんですね。すっごい、この映画。いや、まあね、これが、まああまりね、ちょっと中身を言いたくないというか、ぜひ見ていただきたいんで、言えないんですけど。
はい。結構言いましたけど。
言いましたね。ちょっとカットした方がいいやつ。結構言いましたかね。
まあでも、まあいいじゃないですか。
いいじゃないですか。で、そっからどうなっていくかって感じではあるんですけど。
はい。
これがね、何が僕びっくりしたかというと。
はい。
この絶望、戦慄編っていうのがあって。
はい。
第2部が絶望編ってなるんですけど。
はい。
これが一応同じ出来事、基本的には。まあ、もちろん違うとこもあるんですけど、同じ出来事を描いてるというか。
そうですね。最初の戦慄編、に行くまでの行き札があるような、
そうですね、
はい、
うん。まあ、描かれてて、まあ、同じシーンもあるんですよね、だからその。
はい。
ただ、なんかこう、面白いなと思ったのが、この2部の方ですね、2部の方の、
はい。
絶望編は、はい、その、今言ってたフェイクドキュメンタリーじゃなくて、普通のドラマ仕立てというか、まあ、いわゆる貞子VS加代子のような、はい、撮り方っていうか。
そうですね。
なんですよね。だからそれが、同じ話なのに、そういう撮り方を書いてるっていうのが、ちょっとしてこれ僕わかんないですけど。
はい。
白石監督好きな世界初系なんですかね、これ。ひょっとして。
ああ、もう。こういうの。もしかしたらそうかもしれない。
かもしれないですよね。わかんないですけど。はい、いや、まあ、それだけで言ったら、まあ、言ったら手法だけで面白いっていうところではあるんですけど、それ以上ね、すごいなって思ったのが。
はい。
要は、同じシーンがあるわけです。例えば、まあ、まるまる一緒の、あれではないんですけど、先ほど言った、要は二人の女性が襲撃しに来るというか、教室にあるシーンも、二部にもあるわけなんですけど、
はい。
まあさっきの話を聞いていただくとわかると思うんですけど、理不尽じゃないですか、いきなり来て。
うん。
この、ハンマーで殴り出してって。はい、で僕からしたらもう、なんていうんですかね。まあ、その、いきなりそんなことをするやつは、なんちゅうやつやって腹が立つわけですよ、こう、見てて。はい、で、やられる方はすごい可哀想だなって思ったりして見てるわけなんですけど、はい、それが2部で同じシーンなのに、全く違う感情で見るっていう。
そうですね。
だから、1部と2部で同じ出てくる人物自体、登場人物自体もそうですし、そのシーンというか、事柄というか、出来事自体も、
はい。
全く違って見るって。
はい。
また白石監督にやられたって、こう。気持ちをね。
はい。
持って遊ばれてるというかね、まあ。まんまとやられてるって思いながらも、すっごいなんか楽しいじゃないですか。すごいなって。
うん。
もう思ったっていうかね。これがね、その、なんていうんですかね。こう、殴り込みに入ってきた人が、しかも、
はい、
女の子が、一人、その二人組の一人が、市川美穂って。
そうですね。主人公。
主人公ですよね、一人で、ね。はい、この殴りに来た方も主人公なんですけど、市川美穂ってって。どう見ても、どう聞いても、あれ、久保山さんじゃないぞって思いながらね。
はい。
なんかもうこの、アップアップガールズっていう。
はい。
アイドルの方なんですかね、これ。ここ
そうですね、はい。
の役が市川美穂って役ですし、その、狙われる方ですよね。
はい。
これが、渡辺優子って。
はい。
言うんですけど、ゆうこってなんかめっちゃ聞いたことあるなって。
どっちも聞いたことが。
ありますよね。まあまあ、渡辺ゆうこではなかった、まあ調べたらなかったんですけど、はい、ただゆうこといえばね、
ですね、
完全に怖すぎ。
はい、
怖すぎのね、まあ、ファイル に最初に登場するんですけど、ゆうこさんって、はい、まあ。あれを彷彿させるじゃないですか。
はい。
でまあ、それ放送させるんですけど、まあ、これついでに、もう、ついでなんで、ついでっていうか、ま、なんで、言わさせてもらうと、結構ね、ひどい役で、
はい。
なんか男の人が二人出てくる、二人組がね。
はい。
暴力的な役で出てくる二人組がいるんですけど、
はい。
それが、蜘蛛のね、タトゥーを首にしてる、ある男と、
はい。
顔にあざがある男なんですけど、
はい。
これがね、怖すぎファイル2の、
うん。
高木と倉田なんですよね。
あ、気づいてなかったね。
あ、まじか。その細川さんですよね。よく出て、高木なんかは、こう、殺人ワークショップだったり、はい、世界征服宣言っていう、フェイクドキュメンタリー教科書に入ってる映像のね。
はい。
とかにも出てくる高木さん。
はい。
高木さんじゃない、細川さん。
あ、そう。
細川さん。役は高木と倉田。しかも、すごいひどい役なんでね。
はい。
だ
いぶひどい。
そう、ゆうこと絡んでるんですよ、しかもね。完全ファイル2にちょっと、はい、怖すぎファイル2となんかちょっと気になるなと思うんですけど、しかも、うん、もう怖すぎファイル2の時はね、工藤 D に、実験だよ、実験って言って殴られてた二人ですよ。僕その時ちょっとかわいそうだなと思ったんですけど、はい、全くこのね、アダではもうかわいそうどころかっていう感じの。役どころだったんですけど。
うん、
なんか、だから、名前がもうごっちゃごちゃになってきて、名前とかその役がね、
うん、
なってきたんですけど、まあそこはね、ちょっと、まあ、なんか、別に普通にもちろん、その関係なし、全く見れる作品ですし、あれなんですけど、
はい。
ちょっとまあ、遊び心というか、その、
うん、
なんだと思うんですけど、本当に、なんていうんですかね、この、まあそのさっき言った、その、1部と2部の、あれで見方が、違いますし、その、なんかこう、すごいね、普通にストーリーとしても、
はい。
めちゃめちゃ切なかったり、
はい。
すごい、キューンってなったりとか。
切ないですよね。
切ないし、本当にね、なんかこう、最初腹立たしいやつやったなと思った、なんかこう、なんていうか、無表情で、ひどいなって思ってた人が、なんかすごい苦しみながら、苦悩しながら、やろうとしてるんだとかね、いろいろなんかこう、すごいなって、すごいなとしか思わなかったっていうか、なんかだから、本当になんかこう、一つの話としても、こう、普通にドラマとしても、うんって、こう、ぎゅーってなったり、うおーってなる話を しかもそういうな風にこう重ね合わせたりとかしてるって言ってて、うん、20、30、40面白いっていうか、まあ、
はい。
うん、切ないというか。
うん、面白いです。
面白いですよね。はい、いやいや。ダメだ、ダメ、もう完全にね、アダの話に夢中になって。もう止まらなくなりそうなんで、ちょっとここら辺でね、一曲、
はい。はい。
今回の一曲をね、はい、かけさせていただきたいんですけど。
はい。
まあ僕が応援してて、この屋根裏部屋でも、いつもオープニングとかコマーシャルとかエンディングでもかけさせていただいている友人でもあるミュージシャンの、笹山さんっていう方がおられるんですけど。
はい。
初めて聞かれる方もおられるかと思うんで、ちょっとご紹介させていただきたいんですけど。
はい。
笹山さんは、1982年12月21日、兵庫県尼崎生まれの AB 型。ボーカリスト、音楽家、インディペンデントレーベル、リビングオンザレコード代表です。1994年よりキャリアスタート。バンド、吹奏楽、クラシックなど、多岐にわたる音楽遍歴を持つと。2013年1月配信リリースのシングル、ブレイブストーリーが iTunes ブルース部門初登場1位。以降、ほぼすべての作品がブルース部門1位を獲得。Amazon MP3 ブルースカントリートップ100チャートでも当時のランキング唯一の日本人アーティストとして1位にランキングされる。楽曲の作詞作曲はもちろん、アレンジからレコーディング、デザインワークなど全ての工程を基本的には自身で行う。音楽制作時の特徴としてリズムガイドなどを含む機械的な演奏を一切使用しない。2016年現在、事実上の拠点である神戸16ビットでの定期公演ワンマンラインも中心に活動中、ライフワークとして様々なポッドキャストも主催しているという方ですけども。
はい。
今回はですね、今、なんかiTunes ブルース部門初と、ずっとほぼ全てのランキングが1位ということだったんです、なんですけど、
はい。
つい最近ね、7月7日、まあ、収録日からするとつい最近なんですけど、
はい。
に出たシングル、梅雨ごもりっていう曲があるんですけど、
はい。
で、その曲も1位を獲得されましたけども、この曲がですね、僕は結構前のライブに、で、初めて聞いて、
はい。
早くシングルカットしてくれないかしてくれないかとずっと思ってた曲なんですよ。
はい。
で、まあ、ライブアルバムっていうのがありまして、それ、まあ、デジタル、曲というか、その、CD としてはないんですけど、デジタル販売されてるライブアルバムには入ったんですけど、うん、やっぱりシングルとしてね、欲しいなと、ならないかなと思ってて、ずーっと待ってて、出てっていうことで、
はい、
年間の年間のね、曲で、
はい、
すごい、あだじゃないですけど、
はい、
この曲も切ない。なんか曲調だけでいくと、なんか、こう、明るい、僕パッとライブ聞いた時は、なんかすごい目の前が広がる、バーって明るくなる曲だなと思ったんですけど、
はい。
よくよく歌詞を聴いてると、すごい切なくて、すごいいい曲なんで、
はい。
もう、僕の説明はもう全くいらないと思うので、この曲。もう早速聴いていただきたいと思います。笹山さんで、シングル曲、梅雨ごもり。
思い出の届かない場所まで思いを飛ばせたのなら僕は君は何を思い何を見つめていたのだろう大人になったらなりたいものになれること夢見た慣れない笑顔で交わしたあの日のことを夢に見たいつだってきっと分かっていたんだろういつかってずっと分かっていたんだろうなくしてきたものばかりに名前をつけてみる孤独も自由も何もかも知り尽くしたはずさ忘れてしまわぬようにと名前を呼んでみる動き出す街に馴染まない声で
ということで、まあ、後半というか、は、最初に言ってたね、お化け屋敷、口先女しか出ないってお化け屋敷が、
はい。
まあ、去年もやってて、今年もやるよ、ということを聞いたんですけど、
はい。
これについてね、
はい。ま
あ、僕はちょっと、怖いんですけど、やっぱ興味が、あるというか、
はい。
なんですけど、まあ、岐阜県の方で言ってたんですけど、
はい。
具体的には岐阜県の、
岐阜県の山ヶ瀬商店街という商店街。
ですよね。
うん。で
柳瀬商店街って僕大阪なんですけど、
はい。
で、あんまりそんなに地方に詳しくはないんですけど、その他のね。
はい。はい、
でも、柳瀬ってやっぱ聞いたことあるなと思ったら、三階健一さんのね、
はい。
柳瀬ブルースっていう名前での柳瀬ですよね。
はい、そうです。
あ、その柳瀬の商店街であるんですよね。その遊園地とかではないわけですよね。
商店街の中にある、
はい、
今年はクラブ G というライブハウスの1階で
やります。はいはいはい。これはだから、なんか、結局さっきちょっと聞いたんですけど、
はい。
オーディションで選ばれた。
はい、公開オーディションで。
公開？
はい、選ばれた。口先女たちが。
これそもそもね、僕なんかこう、なんでチョイス的に口先女かなと思って、ちょっとまあ、事前にね、そういう話を聞いたんで、調べしたんですけど、
はい。
岐阜県の方に、まあ、口先女の話自体の、
はい。
掘ったんじゃないな。なんて言ったらいいんですかね。発祥って言ったかな。
はい。はい、
が、まあ、諸説ある中、岐阜県からっていう、
はい。
口先女っていうの、有名なんですね。あれって、有名っていうか、有力なん
ですね。はい。
だからまあ、まあ、言ったら僕、柳瀬の商店街は行ったことないんですけど、
はい。
全国のね、主な商店街っていうか、結構な数の商店街が、
はい。
まあ、結構シャッター街になってるじゃないですか。
はい。
柳瀬の商店街は賑わってるわけですか、こうずっと。
柳瀬はかつて賑わっていた街で、
はい。
今はちょっと、
若干。
はい。結構。
まあまあ、まあそれはどこのね、やっぱり、はい、僕の家からも、まあまあ、まあそこそこですけど、駅で何駅か行ったとこに、はい、そこ、要はその中心部のね、大阪の中心部ではないとこの、中の駅の中ではちょっと大きめな駅とかでも結構大きな商店があったんですけど、
はい、
そういうとこ全部残念ながらねシャッター街というかなってるとこ多いんですよね、
はい、
だからやっぱりそういう意味で言ったらこれやっぱし町おこし的な商店街おこし的な、
そうですね、町おこしでやっているお化け屋敷です。
やっぱそうなんですね、はい、面白いですね。でもその町おこしでそのチョイスがお化け屋敷でしかも、
はい、
岐阜が発祥というか、
はい、
呼ばれてる口先女。
はい。
これあれですか？ネタバレっていうか、あれだったら、ダメだ言ってほしいんですけど、
はい、
僕のね、子供の時代にも、
はい、
小学校の時代に、まあ、多分、僕知らなかったんですけど、元祖はもっと1960年代、70年代から多分あったみたいですけど、ウィキペディアを見ると、
はい、
僕はもう80年代が小学校なんですけど、
はい、
初めて口先女聞いたとき、
はい、
むちゃくちゃ怖くて子供ながらに、
はい、
同じ多分同級生の女の子がね、
はい、
そういうのにハマってて、僕全くそういうの知らなくて、いわゆる心霊とかそういうこと、
はい、
都市伝説も知らなくて、口先女っていうのもいるらしいでペガ君みたいな感じで言われて、
はい、
で私綺麗って聞いてくるんだけど、
はい、
綺麗って綺麗ですって言ったらこれでもって言ってマスクを取ると。
はい。
そうすると避けてるっていう。
はい。
どうやったら逃げれるんって聞いたら。
はい。
なぜか。
はい。
僕わからない。ポマードって3回言えって言うんですよ、
ね。はい。
これは、実際聞くんですか、そのお化け屋敷では。
聞かないです。
ああ、聞かない。いや、それが聞くんだったら僕行こうかなと思って。なんかもう来た瞬間、ポマードって。
聞か
ポマードって大体死なないですよね。僕の世代でもポマードつけてる人ほとんどいないですよ。頭に。こう、リーゼント的なね、なんか、僕より上の世代の、
はい。
ロケンロールの方がね、よくこう、してるイメージというか。
私も一度ポマードの匂い嗅いでみたいなって思ってるんですけど。
あ、なんか匂いね、独特って言いますよね。だから。
はい。なんかその匂いが口先女苦手だから逃げるっていう風に言われてるって聞いたことあります。
あ、それ、あ、ウィキペディアに書いてる情報によると、
はい。
まあ、いろんな説が口裂けてしまってる説があって、
はい。
整形手術に失敗したっていう説の、
はい。
要はなんかこう、手術医がポマードをつけてて、
はい。はい、
それでポマードの匂いを嗅ぎながら失敗したっていう、はい、トラウマで思い出すみたいな感じのことを言っています 。
はい。聞いたことあります。はい。
でもそれは聞かないわけですね。お化け屋敷行っても。
聞かないですね。
なんかそう。
ただ、あの、入り口で、
はい。
あの、ちょっと苦手なので、あの、うん、弱めでとか言っていただければ、
めっちゃ優しいじゃないですか。
なるべく対応はします。
あ、そしたら、
はい。
すごい、ちょっと、あの、行ってみたいけど怖い。まあみんなそうですよね。行ってみたいけど怖いって言って。でも、はい、むちゃくちゃ怖かったらもうよう入れへんっていう人は、
はい。
いわゆる、テレビゲームで言う、なんか難易度イージー的な、モードがあるわけですね。
はい。
こう言って、ちょっと弱めでお願いしますみたいな。
はい。
あ、ちょっとそれ安心ですよね。
なるべくの対応はします。
マジですか？
はい。
それがすごいありがたいですよね。いや、だから、なんていうんですかね、その、んー、さっき、まあ、シネマスコーレさんの話もありましたけど、
はい。
こう、まあ、僕はその、実際ね、その柳瀬には行ってないですけど、その口先女のことをやられてるってことで、いろいろちょっとね、調べさせてもらったっていうか見させてもらったんですけど、
はい。
そのね、口先女のブルースっていうのをね、先ほど言ったんですけど、はい、歌ってたりとか、
はい。
普通はなんか、その秘密にするじゃないですか、お化け屋敷って。
はい。
隠れてて、ブワーって出てくるからいいんですけど、
はい。
完全にね、太陽の元に出てるわけですよ。
はい。
明るいとこに。
もうゆるキャラみたいになってます。
で、しかも、なんかこう、なんか建物の上からね、お菓子を巻いてるみたいなイベントも。
やぐらです。
やぐらですか、はい、あれ、やぐら。やぐらの上から巻いてる、完全になんかこう、あるじゃないですか。いろいろそういう、なんか寺とか神社とかで、そういう、
はい、
餅を巻くとか、なんか
、はい。
口先女が巻いてるって、なんかもう、ちょっと、すごい、なんかこう、なんていうんですかね、アイドル的なね、
はい。
人気が出てるというか、本当にそれでわーってみんな集まってるわけですよ。
はい。
まあ、たまに、ね、ちっちゃい子泣いてるみたいな感じもありますけど。なんか、すごいですよね、こう人気というか。もう、なんちですかね、こう、普通の化け屋敷にはない特殊性がありますよね、なんかこう。
そうです、なんか、出てきちゃったっていう感じ。
出てきちゃいました。
なんですけど、わざとそう押す予定ではなかったんです。
当初はなかったね。普通に、まあ、はい、よくあるスタンダードなお化け屋敷な感じだったんですか。あ、これちなみに何年、はい、去年もやってて、その一昨年もやってるわけですか。
あ、一昨年は確かあの、できなかった年で。
できなかった年も
はい。ただ、一応5年前から。
あ、やってて、できなかった年もあるけど、
はい。
ずっと、まあずっとじゃなくて、まあ、5年前からスタートされてるってこと
です。確かそうです。はい。確か。
南條さんは、
はい。
いつから参加されてるんですか？
私は去年からなので。
去年から。あ、そしたら、ま、はい、公開オーディションで。
そうですね。はい。
あ、なんかでも、本当になんかこう、ご当地キャラではないんですけど、
はい。
面白いって言ったらおかしいですけど、怖いんですけど。
はい。
お名前は聞いていいんですか？お名前は南條さんで出てるわけじゃないですか？
あの、口先女の方は、
はい。
あの、口先入りっていう名前でした。
ひらがなでイリです
か、ね。はい、イリです。
イリさんですよね、
はい。今年もイリでやります。
あ、イリです。
はい。
だからまあ、この屋根裏部屋でも多分、あの、ね、せっかくなんで、この、先ほど言ってた、口先女のブルースのね。
はい。
動画をね、貼り付けさせていただきますので。
はい。
まあ、多分その、紹介があったら、イリさんって言われてる人が、南條さんっていう
。はい。
ことですよね。
はい。
結構、
はい。
低い声ですよね。
そうですね。多分私のパートが低いところだったから、だと思いますけど。
そうなんですね。
はい。
なんか、こう喋ってたら結構な高い。
そうですね。
声なんですけど、はい、あの、すごい、こう、低音のなんかこう。
はい。
ドスの効いたって言いすぎですけど。まあ、口先を、なんで全然あれなんですけど。
はい。
いや、でも、これ、料金的にはいくらぐらいでしたっけ？
あ、これは大人が700円。
はい。
で、高校生が500円。
はい。
で、中学生が300円です。
あ、300円。
はい。
結構そしたら中学生とかに、いいか、小学生の方もそうですけど。
はい。
入りやすい。
そうですね、はい。
料金ですよね。
子供すごいいっぱい来ます。
ああ。
はい。
まあ、やっぱりお化け屋敷はね、もうそれこそ、ちょっと、友達同士で。
はい。
なんですよね。度胸試し的にね。
はい。
いや、でも度胸試し的に、こう、人が来る屋敷はちょっと。
でも結構中学生の女の子が、
うん。
一日に何回も、しかも何日も来るぐらい。
うん、何日もリピーター?
はい、リピーター結構いるんですよ、毎回。
それは珍しいですよね。はい、なんか、まあ、正直、申し訳ないというか、
はい。
まあ、申し訳ないっておかしいですけど、なんか、一回行ったら仕掛けが、こう、普通のなんかこう、よくあるじゃないですか、こう。
はい。
人がやるお化け屋敷じゃなかったら、
はい。
機械仕掛けだと、一回見たらもう次は驚かない的なのがあるじゃないですか。
はい。
やっぱそこは、リピーターが行きたくなるっていうのがね、なんかこう、面白いな
って。そうですね。何回も来てくださると、やっぱり顔とかを、覚えていくので、
うん、
結構喋り、かけたりとか脅かすんですけど、
はいはい、
結構バリエーション増えます。
バリエーション増えるわけですね。うん、まあそれはぜひね、興味ある方はリピートしてほしいですよね。
はい、名前呼んだりとかも結構してたので去年。
名前、
はい、
ペカーって来るんですか？ペカーって。
覚えてたらしたりしてました去年。
すごいですね。
はい。
ちなみにあれでしょ？このね、屋根裏部屋では、もう今ずーっとこうお話出てますけど、
はい。
シネマスコーレの坪井さんと、
はい。
我らが白石監督の、
はい。
コンビが、
はい。
訪れたって、
はいはい。来てくださったんです。
すごいですよね。はい。
もうありがたいことに。
もちろんあれでしょ？その南條さんは、
はい。
その日は、口先女として。
そうですね。私が初めて屋敷にちゃんと出た日。はい。ちゃんとっていうのは、
うん、
前日に、私、お化け屋敷に、本当は見学だけに行ったんですけど、
はいはい、
当時、ショートヘアで、
うん、
ショートヘアの状態でメイクも何もしずに、
うん、
衣装とマスクだけして、
はい、
その状態で、脅かしたんですよ。最初の。
メイクしてないってことですよね。
メイクしてなくて。
ただそれ、ただマスクしてる人。
ただマスクしてるだけです。でもトレンチコート着て、スカート履いてますけど。
あ、トレンチコート着てるんですね。
はい。
口だけ女の。
はい。
ははは。
それの、帰りに、スコーレでやってた怖すぎの舞台挨拶に行って、
うん。
で、よかったら明日来てくださいって、坪井先生に。
あ。
はい。宣伝して、そしたら先生が、
はい、
白石監督をその場で、うん、紹介してくださって、
うん、
で、翌日来てくださったという経緯で。
すごいじゃないですか、これ。
はい、
来てくれるのもすごいですけど、しかもその日デビューの時でしょ、
ま、デビュー。
真剣にデビューの。
ほぼデビューの日です。前日に変なのがあったのを省けば、デビューの日です。
うん、ほぼデビューでしょ、その、ちゃんとしたデビューは。
はい。
それはちょっと、さすがに、いくら南條さんが器用だといえ、坪井さん、白石監督を驚かすのは、ちょっと、至難の技じゃないですか、それは、初めてだと。
坪井さんは、ものすごくビビってたらしいですね。私からはあんまり、わかんなかったんですけど。
あ、周りから。
はい、監督が、
監督、
はい、坪井さんのビビりようがすごかったって、言ってます。
まあまあ、僕笑ってますけど、僕も多分、いた同じやろなと。言えね。もうその、坪井さんの気持ちはわかりますけどね。
私、先生に、本当は 絶対触っちゃダメなんですけど、お客さんに。はい、
まあもちろん、
はい、
ね、
そうなんですけど、ちょっと距離感がつかめてなかった。
まあ初めてなんでね、それはね。
はい。で、坪井先生にちょっと触っちゃったんですよ。
あ、坪井さん。
はい。なので、最後、バーって、去年は、追いかけるとこがあったんですけど、
うんうんうん、
そこで、先生触っちゃってごめんなさいって言いながら、
普通に謝ってますよ、
ね。追いかけたんですけど、
はい、
そんなことを言ってるのに、わーってすごい怖がりました。
いや、それだから、もう、なんていうんですかね、こう、なんか言われながら来てるという認識だけだったんですよね、多分。
そうですね。
言葉のことを理解できないというか、
はい、
走ってることはわかるけど、多分なんかこう、なんか、こっちに来いぐらいのね、なんかこう。
なんかそんな感じに変換されてた
んですよね。されてたんですよね、坪井さんの中でね。あーでも気持ちわかるからなぁ。よいしょ。
すごい屋敷、ね、お化け屋敷のスタッフは笑ってましたけど。
いや、まあ、いいお客さんですよね、坪井さん。
はい。
いや、白石監督はやっぱしあれですか、そこは、もう確かに、百戦錬磨じゃないですか、
はい、
もう。
はい。
実際ね、映画撮られるときも、そういう、廃屋みたいなとこ行ったりとか。
はい。
ね、古い学校行ったりされてるじゃないですか。
はい。
やっぱり、そんなに、田代カメラマンだったら、平行並みのね、なんか、ヒーとかなんか、わーとかあるじゃないですか。
はい。
ああいう感じでは、やっぱ全然なかったんですね。
脅かせば脅かすほど嬉しそうにしてました、
ね。さすが。さすが。
すごい笑顔でした。
笑顔
すごいじーって見られました。
いや、見る、もう職業ですね、それは。
すごい、こんなに見るんだっていうぐらい。
めっちゃ冷静じゃないですか。
すごいじーって。はい。私、最初、お化け屋敷内でのファーストコンタクトの時に、
うん、
棒立ちのまま動かないようにしてたんですよ。うん、で、そこに監督と坪井先生来られたんですけど、うん、
はいはいはい。
人形だよ、人形だよって、坪井先生が言ってる横で監督がじーって覗き込んでくるっていう感じで。
よくできてる人形、これ人間じゃない？人形とか見てるんですよね。
そんな感じで。
すごい。
やっぱりこんな細部までさすが見てかれるんだなって思いました。
いや、例えば同じ疑問が僕があったとするじゃないですか。人形かな、人間かな、人形かなと思ったとしても、はい、人間だったら嫌だと思って近づかないですよ、なんかもう。
坪井先生は一刻も早くその場を去りたい感じでした。
わかります、わかります。
絶対人形でしょ、行きましょうよっていう感じですね、坪井先生は。
すごいですね、やっぱり。まあそう、もう絶対そうなりますけどね、その状況と。いやー。
でも、こう、追い出した、はい、坪井先生が屋敷を出られた後に、
はい。
監督曰く怖すぎてなんか薬を飲まれてたらしいです。
マジじゃないですか、これ。マジで体調不調になってるじゃないですか。いや、これは、いや、なんか僕よりは坪井さんは多分怖がりじゃないと思うんですよね、僕の中では。多分おそらく。
でも結構なビビり用だったと聞いてますけど。
あ、マジ
で？はい。
そう。え、でも、やっぱり、そういう風に言われる南條さんは、
はい。
まあ、白石監督の映画も見られますし、
はい。
その、怖いのは全然大丈夫なんですか？その、
あ、実は苦手な方です。
それは例えば、
はい。
お化け屋敷とかあるじゃないですか。
そうですね。お化け屋敷がかなり苦手です。映画は結構大丈夫。なんですけど。
いや、まあ、その気持ちわかりますよ。映画、僕も、白石監督のおかげで、だいぶ大丈夫に、ホラーにね、はい、体勢がついたって結構ね。
はい。
だいぶ大丈夫なんですけど。
はい。
お化け屋敷の方が怖いっていうのも、すごいわかるんですけど。
はい。
お化け屋敷怖いのになんでお化けを、お化けじゃなくて、口先女をしようと思ったのかっていうか。
お化け屋敷のお化けをずっとやりたいなって思って、てはい、で、結構知り合いにこう話があったらこっちに持ってきてほしいっていうのもずっと言ってたんですけど、
はいはいはい、
見たくなくて、
はい、
念願かなってという。
いや、念願かなってって。
感じで。
なのに、だってあれ、お化け屋敷で暗いところで待ってたりしてるでしょ？だからその。
あ、はい。なので、かなり暗闇は克服できました。
ああ、そしたら他のお化け屋敷も全然平気じゃないですか、はい、その自分。
他のお化け屋敷は結構人が脅かすタイプはいけるんですけど、それは結構元から大丈夫なんですよ。
僕と逆ですね。人はいけるんですね。
はい。ちょっとあの、からくりっぽい人形のお化け屋敷が私は苦手です。
あ、そうですね。
はい。
あ、そうなんですね。
はい。
また、なんかドーンみたいな来るやつとかですよね。なんか
そうですね。突然ガシャガシャン
ガシャガシャガシャみたいな。
落ちてきたりとかするの。
シューって言って。
はい。
そうなんですね。
はい。
まあなんかお化け屋敷が苦手だからお化け屋敷、脅かそうやりたい。
そうですね。それもあるんですけど、
うん、
あの、私、演劇のあの、お手伝いとかもしてたんですけど。
そうなんですね。
はい。その時にあの、基本は裏方だったんですけど、
はい。
あの、代役を務めたことがあって、
うん。
で、あの、やっぱり演劇だとその場でお客さんがこう反応するじゃないですか。
はいはい、はい、はい。
それがすごい面白くて、多分お化け屋敷だともう、もっとお客さんが入り込んでる状態だから、自分が体験してる状態で。はい、その状況もちょっと体験してみたいなっていうのがあって。はい。
なるほど。今ちょっと引っかかったのは、普段裏方でいきなりその表舞台というか、代役やらされたりするんですね。すごいな。
それが最初で、あ、でも、それぐらいしか演劇は出てないかな。
まあでもそのなんかこう、相手がいてて、お客さんがいてて、それのリアクションを、こう、自分がやることになってリアクションを、はい、がすごい楽しいっていう。
そうですね。はい。
ああ、
ね、その前からお化け屋敷のお化けはやりたいなって思ってたんですけど。
やっぱ思ってたんですか。
はい。それでもよりやりたいって。
めちゃめちゃ転職っていうかいい、あれですね、合ってますよね。
はい。めちゃ楽しかったです。
めちゃ楽しかったです。
はい。
へえ。これはだから、先ほど言った今年2016年は7月23日から、
はい。
9月25日。
はい。
までで、はい、9月は一応土日のみみたいな感じの予定
ですね。そうですね、はい。
で、営業時間は平日が11時から夜の8時。
はい。
はい、休日は1時間早く、まあ、朝の10時から夜の8時までと。
はい。
いう感じですね。
はい。で、8月17日がお休み。
あ、8月17日がお休み
です、ね。はい。
はい、ああ、一応タイトルが、その、岐阜県の柳瀬お化け屋敷の恐怖の細道で、今年はなんかあの、まあ、サブタイトルというか、うん、タイトルがあの曲がり角からっていうことですね。
はい。はい。
あの曲がり角からっていうのはね、ちょっと、ストーリーみたいなのがあるんで、
はい。
これちょっと読ませていただきたいんですけど、
はい。
すっかり日が落ちたアーケードの暗闇の中で僕はずっと彷徨い続けています。あの夏の夕暮れの帰り道で道に迷ってから、一体どれくらい経ったんだろう。曲がり角の向こうから歌が聞こえてきました。柳瀬のことを歌ったあの歌が、てんてんてん。誰かいる。かっこ、あの女？こっちに来る。怖いよ。怖いよ。助けて。助けて。誰か助けて。一年前の夏、夕暮れの柳瀬で姿を消してしまった少年柳尾。その柳尾を名乗る謎のメールが人々に届き始めた。彼は今も昭和の柳瀬に囚われたものなのか、そしてやはり彼を閉じ込めているのはあの女なのか。今回の恐怖の細道は曲がり角がテーマ。子供の頃、帰りが遅くなってしまい、夕闇に包まれたいつもの曲がり角がとても不気味に思えた。何かが奥に立っているような気がして、そんな経験はないでしょうか。目に見える恐怖と肌で感じる恐怖。ノスタルジックさ、赤涼感をそのままに新たな会場で、また新たな恐怖の細道の物語が紡がれます。柳瀬ブルースのように語り継がれる、歌い継がれる新たな岐阜の風物詩を目指して、恐怖の細道第4章、あの曲がり角からご期待くださいっていうことなんですけど、
はい。
まあ、曲がり角がテーマっていうのがまたこの、ね、
はい。
嫌だなっていうのが、 曲がり角。
結構曲がり角ありましたけど。
やっぱり曲がり角は、曲がり角は嫌ですよね。
不穏ですよね。
不穏ですよね。
はい。
それと、まあ、ちょっと気になるのは、柳尾。
柳尾。
柳尾、少年柳尾。
はい。
これが、昭和の柳瀬に囚われたままなのかっていうことなんですけど。
はい。
柳尾くん少年なんで。
はい。
は昭和の時代に、の少年ですかね、これは。
お化け屋敷の中は、うん、
あ、昭和なんですか？
ほぼ昭和。
はいはいはい、はい。
ほぼ。はい。
なるほど。それは余計嫌ですね、僕ね。いやっていうか、いやっていうか怖いですね。なんていうんですかね。僕、昭和の人間なんですよね。やっぱり子供の頃って。はい、でしかも、そんな時の夕暮れのね。
はい。
なんかこう曲がり角って言われたら、めっちゃリアルに少年で思い出すわけですよ。急に夕暮れになったら、
はい、
昼間とは全然違う感じで。
はい。
なんか、そこに人影がなんかありそうなんだっていうようなとか。
はい。
しかも、目に見える恐怖。まあ、これはね、実際出てくるということだと思うんですけど、
はい。
肌で感じる恐怖っていうのも書いてるんで、いや、なんかこう、どんどんパワーアップしてんじゃないですか、僕、この感じでね、僕はその、
はい。
ね、今年で、まあ、5年前からやってて、
はい。
まあ、その、できない年もあったっていうことなんですけど、
はい。
うん。あとそうですね、ちょっと、三階健一さんの話ちょっとしてなかったんですけど、
はい。
三階健一さんは、まあ、この柳瀬ブルース歌われてて、
はい。
こちらのその、要は、恐怖の細道を、
はい。
応援されてる、ね。
そうですね、はい。
なんか応援していただいてるというか。
はい。あ、三河健一さんも23日、いらっしゃる、だったと思います。
三河健一さんがいらっしゃる。
はい。
どういうことですか、それは。
22日に、トークショー、ディナーショーがあって、三河健一さんの、
うん。うん。
はい。で、23日土曜日が、うん、ケンちゃん祭りっていうのがありまして、
はい。
これ観覧無料で。
お。
はい。
あ、ありました、このポスターが。
はい。
柳瀬ブルース発売50周年記念。こっちも50周年。
はい。
すごいな。50周年すごいですけど。
はい。
ケンちゃん祭り。
はい。
2016年7月23日土曜日、朝の10時から、旧長崎屋前特設ステージ、観覧無料。
はい。
はい、おー。この地で柳瀬ブルースを歌っていただきたく、感謝と熱い思いを込めて起用したところ、ご出演、ご協力の快諾いただきましたと。
はい。
みんなで盛り上げるということで。これ23日っていうのは、
はい。
あれですよね。要は初日ですよね。
初日です。
これ初日は、
はい。
あ、これ聞いたんだよ。南條さん毎日出ておられるんですか？
あ、毎日いないです、ね。はい。毎日はいないです。
これは、そしたらリスナーさんが、
はい。
行っても南條さんが、いてる日といてない日が。
そうなっちゃいますね。はい。ああ、
これは、はい、その公式の、例えばツイッターなりとか見てても、
はい。
口先女さんが今日は出てますよみたいなのはないわけですよね。
去年は、はい、この日いますとかあったんですけど、
はいはいはい。
もう今年は、当日にはお知らせできるんですけれども、
なるほどなるほど。
はい。
あ、そしたら予定を組ん
では事前には お知らせできないんです。
いないということは、
はい。
近郊の方はね、
はい。
まあ言ったら、まあ南條さんですけど、イリさんって名前だということなんで。
はい。
今日はイリさんが草木女としてスタンバイしてますって、どんなかわかんないですけど、こう。
これは私が直接、私って言っちゃいましたけど。
はいはい。
口先イリが、
はい、
口先女のアカウントがツイッターにありまして。
そんなの
があるじゃないですか。はい、こちらから、はい、いるときは多分、お知らせしますので。
口先女アカウントっていうのを、それでフォローしてたら、
はい、
いろんな口先女さんがそこでこう、
はい、
ツイートされるってことですよね。
そうですね、はい。
そのタイミングで、
はい。
まあ、でも、ちょっと遠くの方は厳しいですよね、今日行きたい。
そうですね。
なるほどね。
ただ、23日は、結構な数 の結構な人数の口裂け女が出ますので。
初日なんでね、ここはやっぱ祭りというか一発目なんで。
はい。
ということはですよ。
ということは、
このイリさんも、はい、それ南條さんも、
はい、
がやれるイリさんも、口裂け女として、
いる可能性が高いんじゃないかな、
ことは、三河健さんの、
はい。
観覧無料のやつも見れるし、
はい。
南條さんにも会えるかもしれなくて。
はい。かし巻きがありますので。
え？
かし巻きが。
かし巻きがあるってことは、奇跡のツーショットが見れるかもしれない。それはわかんないですけど。
はい。
そういうこと、奇跡が起こるかもしれないですよね。
ツーはない。
あ、ツーっていうか、そのみんなの中にこう。
はい、そうですね。
は、こう並んでる姿がね。
見れるかもしれないです、ね。
かもですよ、かも。勝手にこれ僕が言ってるだけですけど。
はい。
まあ、確実に言うのはその、まあ、初日なんで、三河さんも来られるし、観覧無料のステージもありますし。
はい。
南條さんもほぼ、いてはるんじゃないかという。
多分、口裂け入りいるんじゃないかなと思います。口裂け入りがいるん
じゃないかなという。それで、まあ、しかも口裂け用の他の方もね、たくさん。
はい。
いっぺんに、こう、勢揃いして。
はい。
これもね、初日なんで。
はい。
お祭りというか、まあ一番それがおすすめですよね、なんかね。
そうですね、はい。
盛りだくさんというか。
これ楽しい日になると思います。
そのイベントだけじゃなくて、もちろん普通に営業されて普通に入れるわけですよね、そのお化け屋敷も。
はい。お化け屋敷も営業します。
そうね、初日なんだよ。
はい。
いや、これは、ぜひね、こう、近郊の方は行っていただきたいなと。
ぜひぜひ。
ですよね。
はい。
って言ってる間にだいぶ時間の方が行ってしまったんですけど。
はい。
何か。
はい。
南條さんの方で、何かありますかね、
口裂け女のアカウントの方をお知らせ。
あ、
させ
て。そうですね。教えていただきます。はいはいはい。はい、
こちら、ツイッターのアカウントが、口裂け女の共有で、
はいはい。
のアカウントがありまして、はいはい、こちらが口裂け、
はい。
アフターバー、あ、はい、アンダーバー。待って、待って、アンダーバー。
アンダーバー、はい。
はい、岐阜。
岐阜。
はい。こちらです。
口裂け。
口裂け、アンダーバー。
アンダーバー、
岐阜。
岐阜ですね。
はい。ま
あ、多分、ブログにも貼り付けれると多分思うんで。
おお、はい。
アカウントはこちらっていう形で。
はい。
載せさせていただきますんで。
おお、ありがとうございます。
わからなければ、ちょっと屋根裏部飛んでいただいて、そこで、リンクっていうか、
決
めるように、ちょっとなんとか、貼り付けさせていただきたいなと思うので
。はい。
ぜひね、口裂け女さんのアカウント、怖いな、名前は、はい。アカウントをフォローしていただいて、
はい。
いろいろ口裂け女さんの情報をね、ゲットしていただいて、ぜひちょっと、岐阜へね、
はい。
集まって、で、僕大阪からすると、
はい。
土地勘がないんであれですけど、
はい。
まあ、一応その、岐阜駅から、
はい。
徒歩なり、バスなりで行けるっていう、商店街まで。
そうですね、はい。徒歩でだいたい10分ぐらい。
そんなに遠くないですよね。
はい。で、バスだともうすぐです。
行けるんですね。
はい。
もう行けますし。で、まあ、この屋根裏部屋としてはですね、
はい。
意外とね、名古屋まで、そんなにかからないっていうことで、岐阜のところ、
そうですね、はい。30分ぐらい
です、ね。30分で結構近いですよね。
はい。
なんでね、まあ、おすすめルートとしてはですね、その近郊の方がちょっとまあ、屋根裏部屋のおすすめツアーというか、このルートとしては、柳瀬のお化け屋敷行っていただいて、
はい。
それから、なんであの時放送局、なんであの時カフェ、
はい。
カフェ行っていただいて、カフェでちょっと休憩して、
はい。
そこから名古屋の方に、ちょっとまた駅の方に移動していただいて、
はい、
シネマスコーレさんで映画を見るっていう、
はい、
このね、流れで、
はい、
こう、休日、いい休日過ごせるんじゃないかなって、思うんで、
はい、
ぜひね、このアカウントフォローしていただいて、イリさんが、くさきイリが出るっていう時には、こう、はい、呼び捨てしまって、
はい、くさき。全然呼び捨てで。
あ、いいですか。
はい、
くさきイリさんが出るっていう時に、まあ、近郊の方はね、ちょっと遠くの方はもう決め打ちで、噛んできていただいて。
はい。
まあ、ぜひね、まあ、こっち、しかもリピーターがいる、ね、お化け屋敷なんで、しかも、リピートすると反応も変わるんじゃないかっていうね。
そうですね、基本的にアドリブなので。
あ、 なるほど。
はい。多分、毎回違うと思います。
毎回違うってすごいですね。これ何度も行きたくなりますね。それね。
はい。
ぜひね、行っていただきたいなと思います。
はい。
ということで。
はい。あ、もう一ついいですかね。
どうぞどうぞ。
はい。
いくらでも。
口裂け女アカウントが一つだけフォローしてるのが、
はい、
恐怖の細道の公式のアカウントなんですけど、
そっちもあるんですね。
そちらから、今だったらすぐ、
はい、
最近のつぶやきで、
うん、
映画監督の、伊坂聡監督の、
はい、
屋敷に入ってすぐ、去年映像を流してたんですけど、
ほうほうほう、
はい、こちらが YouTube で見られるようになってまして、
え、そうなんですね。
はい。で、今年も伊坂監督にプロローグ映像を、お願いしていて、今年はまた違うものが見られるようになってるんですけど、はい、去年のものが YouTube で見られますので、よろしければ。
マジですか？
はい。
マジですか？今見ていいですか、僕？
はい。
まあ、これも屋根裏部屋貼り付けさせていただきますので。
おー、ありがとうございます。
始まりました。通りゃんせい行ってますよ。細道入って行ってますよ、これ。なんか、神社の、お地蔵さんが、えらいこう、踏切とかちょっと怖いですよね。
はい。
わ、で、あ、マスクあ、マスク、マスク二人目。うわ、ま、出てきた。目が。怖いっすよ、これ。あ。行きはよいよい、帰りは怖い。怖いって言い方が怖いです。
これ女優の森富舞さんという。
あ、そうなんですね。
あ、女優さんの名前で言っちゃう。
そこはカットしました。
あ、でも多分いいと思います。
お前は帰れないって言われましたよ。ちょっと待ってください。こんなん、今終わりましたけど。
はい。
こんなん、入り口に流れてるわけですか？入ったら。
入って、狭い小部屋がありまして、去年は。
はい。はい、
で、そこの狭い小部屋で、この、真っ暗な中でこの映像を見て、屋敷に入っていくっていう形。
これ見ないとダメなんですか？これも。
もう見ないとダメですね。
お前ら帰れないって言ってから行くわけですね。
まあ目をつぶられたらどうしようもないですけど。
まあまあまあそうですけど。
はい、基本的には見ていただいた方が面白いと思います。
いや、これはね、これはね、まあもう、盛り上がるって言っていいのか、僕やったら盛り下がるって言っていいのか。ちょっと怖いです、やっぱね。これね、入り口でこれ流されてから行くのは。はい、いや。これでぜひ見ていただきたいなと。
はい、
これがまたあれですよね。今年は新バージョンになっているという。
そうです。はい。また、伊坂監督が。
すごいですね。そういうね、映画監督がこう、お手伝いしてって言って。はい、
ありがたいことに。
ですよね。
はい。
いや、もう、ぜひね、これ、まあ、せっかくだったらね、この、恐怖の細道の公式のね、ツイッターもフォローしていただければなと。
はい。ぜひぜひ。
そういう、感じで、ぜひね、今年の夏は、
はい。
岐阜の柳瀬予定外のお化け屋敷恐怖の細道行って、涼しくなっていただきたい。
はい。
ね、いいじゃないかなと思うんですけど。
すごく暑いらしいですからね、今年。
今年
すごく暑くなるみたいなの。
NASA が言ってましたよ、100年に一度とか。
はい。
100年に一度だろうが、多分この映像を見たら、この中に入っていったら、すごい寒くなる。
ぜひ涼みに来てください。
涼みに。
はい。
ですよね。ちょっと怖いけど、まあまあね、僕はすごい行きたいような行きたくないような。
ぜひ来てください。
そうですね。
はい。
頑張ってね、生きるチャンスがあったらトライしたいなと思いますし、近郊の方はぜひね、行っていただきたいなと思います。
はい、私も、なんであの時カフェ行きますので。
お何時さん、何時あの時カフェ行かれますか？いや、もうそれはもう徳松さんも喜んでくれますし、僕ももちろんね、すごい嬉しいんで、ぜひ。いや、でもなんであの時カフェはね、怖くないですから、もう行きやすいですよ、全然。こう、だから、南條さんが何であの時カフェに行くのと僕が 恐怖の細道行くのはもうちょっとねハードルが違いすぎるなって感じ。
距離的にもかなり違う。
あ、そうですよね。もちろん三条さんはね、あのそっちで出られる方なんで、そっち方面の方なんで、
はい、
僕は大阪なんで。まあね、ちょっとね、すっごい興味が出たんで、ぜひね、リスナーの方もし行かれたらまたね、感想の方をね、ツイッターなり、メールなりで僕にちょっと教えていただいて、こう行くべきですよっていうのをね、
はい、
こう言っていただいたら僕もね、重い腰が上がるかなって感じはするんで、ちょっと言ったらいかなかになるんで、ちょっとあんまりはっきりは言いたくないんですけど。まあそういう感じでもあの、こだまと喋りたいところですけど、
はい、
締めさせていただきたいなと。
はい。
ナンショさん、また、
はい、
何かありましたら、出ていただけたらなって思うんですけども。
はい、私などでよろしければ。はい。
はい。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
そうしましたら締めさせていただきます、はい、番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベット小文字でペガ屋根裏アットマーク gmail.com ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いします。今回のエンディング曲は笹山さんでスルリです。スルリを含む笹山さん関連のデジタル曲は iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。 CD などはオンラインストアリビングオンザレコードで購入できます。オリジナルフルアルバムシャニクサイ、セカンドフルアルバム灰の水分絶賛発売中ですのでよろしくお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
大事なことはいつも伝わらずスルリ、相変わらずのままでいられた二人、街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のこととわかりすぎる一人。